タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。今日は久しぶりにですね、一人で喋るということなので、自分のビジネスについてというかですね、ちょっと考えてみたいなと思います。というのも、今独立開業して6年目になったんですけど、最近ちょっとメールマガジンというのを始めてですね、メルマガってやつですね、を始めて、そのきっかけであったりとか、あとは独立してから今までどういう広告宣伝をして、どういう営業活動をしていたかっていうのをちょっと振り返るきっかけが欲しいなと思ったので、このラジオを通してですね、話しながら振り返ってみたいなと思うんですけど、一番最初に独立した時っていうのは税理士事務所を退職してですね、税理士として、活動し始めたわけなんですけれども、運がいいというか、その独立することが分かってからなので、それも自分の行動といえば行動なんですけど、キャッシュフローコーチっていうのに出会いましてですね、キャッシュフローコーチの養成塾、塾なので結構何十万もするようなね、これから独立をしようっていう人間が払っていいお金なのかどうかっていうのを、悩むところはあったので、家族にも相談しながらですね、受け始めたっていうのがあるんですけど、そのキャッシュフローコーチに出会った時に、またその中でですね、ブログを書くっていう人たちと出会いまして、板坂さんっていうご存知の方もいるんじゃないかと思うんですけれども、こう自分の情報を発信していかないといけないよっていう、そういうキャッシュフローコーチとかブログを書くとかっていうのは、おそらくその税理士業界、税理士としてそれをやってる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うので、そこに出会えたっていうことは運が良かったんじゃないかなと思うんですけど、独立をする前からですね、毎日ブログを書くっていうのをやっていました。でそれに出会ったことで、Facebook を始めてですね、それまで本当にアナログで生きてきた人間だったんですけど、Facebook でこう発信するっていうことに抵抗がなくなったっていう感じですかね。Facebook でこう日々のことを投稿しながら毎日ブログを書くと。でブログもどうだったかな、2000文字だったか、結構長めな文字を書かないといけなくて、でそれを1日でも抜かさないように毎日365日書きなさいっていうような、それはそれでまた塾のようなことに入ってたので、投稿してたっていうのが一番始まりです。結果的には500日ぐらい続いたのではないかなと思うんですけれども、一番やっぱりなんでしょうね、その自分自身を振り返るきっかけになったりとか、やっぱり今日も書かないといけない、明日も書かないといけないっていうことで、こう日々の行動にアンテナが立つんですよね。でネタを探して回ってると、それだけ吸収力が高くなるというか、やっぱり勉強しに行こうとかですね、ちょっと一歩めんどくさいなって思うようなところでもブログのネタになるから、ちょっと一歩踏み出してみようかっていうことでね、行動して書いてたっていうところがあったので、あれは非常に良かったなと思います。じゃあ今始めるかって言われると、やっぱり相当胆力がいるというか、時間がかかる その適当にこう10分20分で書いて終わりっていうようなものではなくて、あの人に届かないといけないので、まずタイトルを考えて、こうサムネイルっていうこの一番最初に目に飛び込んでくる画像を考えて、文章を考えるときもいきなり自分のビジネスの話をするのではなくて、まずこの時事ネタであったりとか、例えばちょっと前で言うとね、 WBC でこう野球がどうのこうのでしたねって言って興味を引きつけておいて、そこの WBC のことにつなげて、いや実はこういうことがあったで、うちのビジネスとしてはこんな感じですってつなげていくっていう、まあ手法をやってたんでですね、結構時間がかかる形を毎日毎日やってたっていう感じですかね。まあ、それでこう知ってもらって今でもこうお付き合いがあるっていう方々もいらっしゃるので、直接そのやっぱり独立してすぐにブログ書いたからお客さんが増えましたっていうことにはならなかったんですけれども、まあその広告をすることの意味っていうのが一つ、なんかイコールお客さんを増やすためだけじゃないっていうのはあの時に感じたことかなと思います。まあ、もちろんその美容院さんとか、なんでしょう、商品小売業の人とかね、不特定多数の人にアピールをして商品を買ってもらうっていう方は、それですごくこうね、あの商売がうまくいったとか、あのいう人もたくさんいましたので、で、まあ、税理士とかコンサルタントっていう形になると月額いくらとかですね、まあ、その辺がなかなかこう最初苦戦したなっていうのはあるんですけれども、まず始めたのがまあそのブログでした。で、周りはですね、何かな、ツイッターとか、最近だとこう TikTok とか始めるっていう、まあ、税理士さんはやっぱり少数かもしれないですけど、まあ、少しずつそういうのを、始める人がいる中で、次に私がやったのは、まあ、ホームページを作るのは作ったんですけれども、特にその公表してこう何かっていうことはないので、ご紹介してもらった人とかがこうホームページを見てこんな人って知ってもらうぐらいのツールでしかやってないですかね。ホームページに関してはその、ネットで広島税理士とかで検索した時にこう上に来るようにっていう、特にそういう対策は一切してなくて、まあ、紹介してもらって会ったことないような人がですね、私のことを検索するときに、届いてほしいことを書いてホームページにしてるっていう形です。なのでその不特定多数に売るっていう方法もやめるっていうのも、そのキャッシュローコーチの時に、考えました。自分がこの人と商売をしたいと思える人と商売をするっていうところをやっぱりベースに置いて、報酬体系で関わり方ビジョンを作ってですね、法人のお客さんと毎月関わるから報酬はこれぐらいでっていうのを決めてから動くっていうのを決めたときに、不特定多数の人に安く商売をするっていうのをやめると決めたので、まあ、ホームページもそのぐらいの使い方しかしてないですし、事務所にも看板を出さないようにしてます。だから通りすがりの人が税理士事務所があるというのを気づかないような形にして、マンションの一室なんですけど、まあ、郵便屋さんには分かってほしいんで、まあ、ポストのところとかね、あの入り口のところには一応あの書いてはいますけれども、というような対策はしてます。で、その中で開業して1年2年目ぐらいですかね、あのラジオをやってる方と出会ったんですよね。で、そのラジオのパーソナリティの方に出会った時に、なんかこう単純にすごいなと思って、ラジオを喋ってる人がこんなにこう身近にいるんだっていうことが思って話を聞いてて、でなんか多分興味がありそうな目をしてたんですよね。あのやったもとこもやってみるっていう話だったので、なんかそんな簡単にやってもいいのできるものなのかなと思いながらも、まあ、説明会に行って、パーソナリティになって、今どうなんでしょう、2年半ぐらいになったんですかね、毎月こうお話をさせていただいているような流れです。で、まあ、その広告宣伝、どういう営業、どういうビジョンでやっていくかっていった時に、やっぱりラジオなんで不特定多数の方に聞いてもらってとかね、まあ、いろんな意味はあると思うんです。で、じゃあ自分がなんでラジオやってるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけど、 一番はって言うとあれですかね、喋りの修行だと思ってやってるところはあって、こう ほとんどこう途切れることなく30分以内で話をするっていうのはなかなかやっぱり続けていかないとできないことだと思うので、まあ、そのいい修行にもなってるなと思ったり、あとは知り合いの経営者を連れてきてですね、その人と1対1で話をすることでその人の営業につながったりとか、その人のホームページにラジオに出ましたよっていうことを、まあ、記載するとですね、なんかそれが話のネタになって営業につながりましたっていう話もあったりするので、まあ、そういったところのも嬉しかったりしてやってるんですけれども、その何でしょう、ラジオをやってることで不特定多数の人に営業してるっていう意味合いよりは、どちらかというとその営業っていう目線でいうとこの権威性っていうのを使わせてもらってるかなっていうイメージはあります。その権威性っていうのは、例えば、税理士という資格を持っていますっていうと、なんかその国家資格持ってるねっていう風になりますし、まあ、キャッシュフローコーチっていう資格を持ってます、まあそれはまあ民間の資格ではあるんですけれども、こう何もなしでこういったあのキャッシュフローコーチってお金のブロックパズルっていうのを使ってやるんですけど、お金のブロックパズルっていう本ももちろん1,000円、2,000円ぐらいで売ってる本なので、その本を読んでコンサルしますよっていう人と、実際キャッシュフローコーチという資格を持ってそのお金のブロックパズルを開発した代表のワニ先生っていう方から直接学んだものを提供しますっていうのだと、やっぱり相手に届き方が違うとかですね。あとは商工会議所とか商工会でセミナーをしてますとかですね、専門相談員をしていますっていうと、なんかそれがまたきっかけでなんか立派な人なんだねみたいなね、ことを言ってもらうこととか、あとはなんだろう、商工会議所でセミナー講師を依頼されて喋った時に、なんかもともとその商工会議所になんかその声をかけられるような先生なんだねっていうことで、もうそもそも受けに来た人からのなんか精神的なハードルが低いんですよね、営業という目に関しては。だから、初めて聞きに来てくださった人がもうそのまま税務顧問の契約をする、まあ、その場でではないですけど、今度ちょっと話聞いてもらえませんかって言って別のところで話した時に、契約してくださいお願いしますみたいな話もありました。でそれって多分そういうセミナーじゃなくて、自分で開催してこうファックス DM とかですダイレクトメールでやりますやりますってこう1万枚とか配ってできた人に対して、それがいきなりできるかっていうとなかなかこう難しいのかなと。やっぱり、まあ、営業のテクニックとかね、喋りが上手い人だったら、それでもうまくいくのかもしれないんですけれども、やっぱりなかなかこうそれがうまくいかない人に関してはそういう権威性とかっていうのは非常にいいのかなと、まあ、いうふうに思っていて、なんかラジオ、まあ、ラジオさっき修行のためとか人を紹介できるっていうのはもともとの趣旨として始めたところはあるんですけど、今でもこうやり続けていて、まあ、今後も当分ちょっとやりたいなと思ってる理由の一つとして、その権威性というかですね、やっぱりラジオをやってるっていうのがすごくこうネタになるんですよね。こうすごく興味を持ってもらえるというか、でその興味を持つ人たちの年齢に注目してるんですよ。例えばそのさっきちょろっと TikTok っていう話をしましたけど、TikTok ですごくお客さんの集客をアップさせるコンサルタントっていう人がいてですね、でその人と仲いいので、で田本先生も TikTok やりませんかってね、安くしますよみたいな、安くコンサルしてどんどん集客できるようにしましょうっていうような話を持ちかけられたこともあるんですけど、実際安かったんですよ。多分ありえないぐらい安くモニターだったのか分かんないんですけど、してもらえそうなこともあったんですけど、それはお断りしてラジオを続けてるんですよ。で、まあ、正直ですね、ラジオをやるっていうことはこう出演料をもらえるんじゃないかとか、出た人から何かこうね、あるんじゃないかって話をされることもあるんですけど、実際は逆でですね、そのこの朝8時半から9時っていう枠を使わせてもらってるっていう、そのためにまあ会費を払ってるっていうような形なので、特にそのお金をもらってやってるっていうわけではないと。 でむしろそれで言うとさっき TikTok とかっていうのも、まあ、確かに多少コンサル料払ってやるっていう話だったんですけども、そんなに金額に差があってどうこうっていうことではないんでですね、どっちを選ぶか、両方やってもよかったし、ラジオをやめて TikTok をやってもよかったしっていう話なんですけど、その届けたいターゲットが違うっていう部分があって、それもまあ営業的な目線なんですけど、おそらく TikTok とかをやったりとか、まあ、YouTube は 今はもう幅広いのかもしれないんですけども、年齢層がやっぱり若くなりすぎてしまうんですよ。で、自分が今ターゲットにしてるのって個人事業の方とか、個人事業の方が法人なりをして創業しますっていう創業期というよりも、もう少しですね、成熟期であったりとか、あとはその最近コロナの中でこう状況が良くなくて借り入れをどうってい こう再生期の再生をするとかっていう案件を手伝わせてもらうことが多いんでですね、どちらかというと20代とか30代の経営者ではなくて、やっぱり40代50代60代70代、まあ、そちらの方とお話をすることが多いんですね。でもちろんその70代の経営者と20代の経営者だったら、向こう何十年っていう付き合いを考えたら若い方の方が長くっていうのはあるのかもしれないんですけど、そこまでこう何でしょうかね、今の一瞬一瞬をこうやりたいことをやりたいっていうかですね、そのじゃあ30年後40年後のことを考えて事務所運営をしているというよりも、今自分ができるサポートできる、サービス内容に対して合致するターゲットであったりとか、自分自身が一緒にやりたいって思える、ターゲットというか、まあ、相手に関してということを考えるとですね、どうしても年齢層が自分より上の、方々と一緒にというふうに、まあ、なりましてですね、でその人たちには TikTok よりもラジオの方が響きやすいんですよね。実際その人たちってもうやっぱりラジオ聞いてるかどうかって言ったら、なかなかこう聞いてないっていう方も多いんですけれども、やってるっていうことが大事でですね、まあ、もちろん知り合いが出ますよって言った時はその時だけは時間を取って聞いてもらうっていうことはあるんですけれども、その人たちが、まあ、ラジオやってるんだねって言って結構そこから話を広がるっていうことがまあまああってですね、営業的な視点においてもまあ一つなかなかやめにくいほどの価値があるなと思いながらですね、続けているっていうのが、まあ、このラジオかなというふうには思ってます。で、一番最初に話したメールマガジンを始めますっていう話なんですけど、このメールマガジンっていうのは何かというと、まあ、使い方を間違えると嫌がられるツールではあるんですけども、その届けたい人にダイレクトに届く、しかも結構簡単に届けられてしまうという、まあ、それをね、届いた相手がメールを開くかどうかまた別問題なので、そこは工夫しないといけない、タイトルを工夫して中身を工夫していかないといけないというのはさっきのブログとまあ一緒ではあるんですけども、メールマガジンはそういう意味では届けたい人にかつ自分が届けたい文章を届けることができる、自分のペースでっていうようなね、ところがまあ非常にやりやすい一つのツールだなと思ってて、でもやっぱり時間もかかるし、やるからには登録者がすごく少ないとモチベーションが上がらないので、こう何十人何百人何千人とこう増やしていきたいから、ちょっと相当こう弾力がいるというかね、やる気にならないとやらないよねっていうことでずっとほっぽっていました。周りの経営者から結構言われてたんですよ、メルマがすごくいいよっていうことでね、言われていたんですけれども、ずっとやれてなくて、でそのキャッシュローコーチの代表のワニさんっていう方のまた別 あの塾に今年通った時に、別にメールマガジンの登録者自体は5人でも10人でもいいじゃないかと、結局届けたい人に届けられる、直接届けられるっていうツールなわけだから、なんかそこの価値を感じてまず一歩踏み出してみたらいいんじゃないかという話をいただいたんですね。ああそれはそうかもしれないなと思って、でまたその塾の期間中に やりますという宣言をですね、したので、したのかさせられたのかわからないんですけど、したので、なんとかその今までこう6年もかかってずっとできなかったことが、本当2週間ぐらいで、できたんですよね。まあ、そのどうやってメルマガ作るかっていうのはまたの機会にさせていただこうと思いますけど、その月に何回ぐらい発信するのかとか、ステップメールって言って最初に読んでいただくために、こう最初の何回分かは毎日、投稿しますよとかですね、まあ、いろんなやり方が、メルマガスタンドって言ってこうアスメルとかオートビズとか、なんかいろんなこうメールのソフトがあって、あとお金もかかるんですよね。月何千円、3000円のところもあれば、5000円のところもあれば、もっと高いところもあれば、でその一つの会社についても安いバージョンもあれば高いバージョンもあって、一体どれにすればいいかって、もう一個一個が考えることがめんどくさいことがいっぱいあるんですけど、やっぱりそうやってこう背中を押してくれる環境があって、で実際にやってる人からアドバイスをもらったりしながらやったことで、まあ2週間で完成する、させ完成って言ったら大げさですけど、することができて、まあ、始めたっていう感じです。でやってみて思う、面白かったのが、先々週かな、セミナーをや、決算書とお金のブロックパズルっていうセミナーをやったんですけど、セミナーをやった最後のアンケートで、もしよかったら無料なので個別相談しませんかっていうのを、まあ、アンケートの最後に入れるんですけど、なかなか難しいんですよ。これ上手い人だと結構その無料相談につながるのが率が高いっていう人もね、周りにはいるんですけど、私はそこは何でしょうね、もともと予備校の講師っていうこともあって、こうつい喋りすぎてしまうのか何なのか分かんないんですけど、なんかそこでこう満足してしまって次につながらないみたいな、形だったのか、まあ、そもそも満足でされてなかったのか分かんないんですけど、個別相談のつながりっていうのが結構苦戦していて、で個別相談に来てくれた人にはその後はまあ契約につながりやすかったり、その後こう連続の講座を、講座というかね、また次のセミナーに申し込んでくださったりっていうつながることがは多いんですけど、そもそもその無料相談に来てもらえないということがあって、どういう書き方をしたらいいんだろうなとか、まあいろいろ試行錯誤をしてたんですけど、今回初めてそのメールマガジン、まあ、月2回まあ発行してますと。で今日のセミナーのこうダイジェスト版をまずは 7日間、お送りします、いかがですか、もし必要であればメールアドレスを書いてくださいっていうような書き方をしたら、6人来てくださったそのセミナーの参加者の 6人中6人の人がメールアドレス書いてくれたんですよね。でまあそのセミナーの内容が良かったかどうかっていうのを、まあ、自分としては好きなセミナーだったんでですね、届いたんじゃないかなと思ってちょっとまあ嬉しくも思うんですけれども、まあ、それにしてもじゃあ自分の中で得意で好きなセミナーだったから個別相談に来たかっていうと、またそれは6人中6人っていうのは今までの経験上ありえないことなので、それは多分なかったろうなと思って、そう考えるとメルマガっていうのはそこの心理的なハードルも少し低いのかなと、 とりあえずまあ登録してみようかってね、まあ、もちろん登録して終わりじゃないので、やめるっていうこともあれば開封されないっていうこともあるんでしょうけど、まあでも ひとまずは始めてよかったなっていうところと、もし今までの自分だったらやり始めたからにはモチベーションがどうのこうのとかですね、承認欲求がどうのこうのみたいな感じで、こう Facebook やら何やらかんやらでこう公開をしてドンとやって増やしてこうね、読んでくれる人の顔も想像できないままわちゃわちゃしながら、続けてた気もするんですけど、なんか今回は自分がやりたい、届けたいと思ったセミナーに申し込んでくれた人で、まあ、その人たちのもう顔も名前も一致しますし、どんな職業でどんなことをしているかっていうことも、分かってますので、なんかそのまだ今少人数ですけどね、なんかそこにダイレクトに届けられるっていうのはなんか非常に面白いなと思って、まあ、またこのセミナーっていうのをやった時にまた増えたらいいなと思いますけど、まあ、そうやった形でね、何百人何千人登録者っていうのを別に目標にするわけではなくて、 届けたい人に届けたいものを届けるっていうことを意識しながら続けていきたいなと、月2回にしていることが少し消極的かなという気もするんですけど、まあ、これが毎日っていうことになるとまた5年前のようにどこかでストップしたら本当にゼロになってしまったりとか、まあ、あとはそのブログと違ってやっぱり自動的に届いてしまうので、毎日毎日っていうのがいいのかどうか、届けていいのかなっていうね、逆にそこはまあ顔が分かってるからこそちょっとこっちも変に気を使ってるのかもしれないんですけど、まあ、いずれね週1とかにするのがいいのか、それとも月の2回のペースがいいのかというのは、まあ試行錯誤しながらやっていきたいかなという気はしています。なので今のところ私は開業して6年で、まあ税理士事務所と、あとはキャッシュフローコーチ、キャッシュフロー経営を導入する、まあパートナーという形のコンサルタントの会社を持って活動はしていますけれども、開業1年目でそういうビジョンとかですね、ターゲットとかいろいろ考えるきっかけになる出会いがあったことで、まあ、それを踏まえて今行っているのは、まあ、まずはそのラジオを続けるっていうことと、まあ、商工会議所、商工会の専門相談員というのと、まあ、商工会議所の、とのつながりというのをまたセミナーをさせていただいたりもしてますけれども、まあ、それはたまにであって、年に1回とか2回の話で、継続しているのは、まあ、ラジオとそのメルマガを頑張っていきたいかなというところかなと思います。またセミナーを継続的にやっていきたいっていうところですかね。まあ事務所の看板を出さないっていうのは引き続き変わらないでしょうし、街中に事務所を構えたいっていうのも特にないので、まあ、東区の、隅っこの方で引き続きやっていくんだろうなとは思ってます。ホームページも同じですね、まあ、ラジオのこととかも書いてますし、見に来てくれる人がいた時にその人に届くような書き方をできたらいいかなと思ってるので、まあ、そういった形ですかね。今後はそれがじゃあ事業を始めて10年経ち20年経った時にどうなってるかっていうのはもちろんね、わからないですし、その時にはその時でまた新しい SNS だったりとか、何か新しいものができているので、それを積極的に取り入れるのかどうかっていうのはあるんですけど、自分の中の趣旨としてはブレずに、その営業活動という点においてはですね、ブレずにやっていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。それではエンディングに行きたいと思います。というわけで、5月のゴールデンウィーク中にもかかわらずですね、お聞きいただきましてありがとうございました。なんかゲストが来ない自分一人で喋るときっていうのはついつい休憩もなく、だらだらと喋ってしまうんですけれども、今日のお話の中でですね、まあ、自分自身の営業スタイル、やっぱりそれ業種によっても違ったりもすると思うんですけど、共通して言えるのはターゲット、どういう人に何を届けたいかっていう部分ではないかなというふうに思いますので、その中で自分にとって何が一番いいのか、ラジオなのか TikTok なのか、Facebook なのか YouTube なのかホームページなのか、チラシなのかファックスなのか、いろいろメリットデメリットあると思いますので、ただまあいろいろ試してみるのがいいと思います。メルマガに関してもやる前と やり始めた後では全然考え方変わってますし、勉強になることだらけなので、まずは最初の一歩を踏み出すっていうことにですね、今日のラジオがつながれば嬉しいです。というわけで本日は以上にしていきたいと思います。いってらっしゃい。